ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、このところですね、一人放送が続いて、一回収録したんですけど、ひょっとしたらダメだった時のことを考えて、二回目収録してるかもしれません。はい。まあ、それはうちの内情なんで別にいいんですけれども、まずは、新年明けましておめでとうございますと。まあ、1月中の更新会は、この、セリフでいこうかと思いますが、はい、そんなこんなで、本日はこの方をお呼びしてお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。両、はい、師匠です。
両師匠、よろしくお願いします。ということで、
はい。
ですね、こう出ていただいた方で、ラジオ聞き直してもらって、自分で撮って自分で聞いて面白いというコンセプトで結構自分で聞いて面白かったとご感想いただいてとっても嬉しい感じです。
そうですね。
まあもうまあこのラジオだいぶ前にも話したんですけど、最終目的として老化の茶飲み友達確保というところで非常に低い、なんですかね、意識の低い着地点を目指すラジオなんで、まあ、それで言うところに、お付き合いいただいてて、本当にありがとうございますというところなんですけどもね。
めっちゃ良い周到やな。今から老後を考えてるってすごいな。
いや、もうヨボヨボですから、はい。まあまあ、その辺でね、うざがられない程度に、こう、話をしていきたいなと思うんですけれどもね。まあ、とりあえずお正月ということでですね、ちょっと新年の話題をちょろっとしたくて、まあ、この前ですね、お雑煮の話とかしてたんですけれども、それとは全く関係なくですね、はい、最近ですね、まあ前々回、といいお話しした通り引っ越ししましてですね、まあ、行きつけの飲み屋さんとかもだいぶ変わってきた次第なんですけれども、でね、うちの住んでる近所にですね、まあ、飲み屋さんないかと散策したところですね、一軒すごい飲み屋さんがありましてね、まあ、外にね、生ビール冷えてますとか言ってね、のれんがあったんで、まあ、これ普通の居酒屋さんだと思ってね、ガラッと入ったんですよ。で、そうしたところですね、最初に、すごく狭い店で、まあ、ちょっと長テーブルが1個と、あとカウンター席が5席ぐらいっていう非常に狭い店だったんですよ。長テーブルにまあ6人掛けぐらいのところで、で、あとまあカラオケがあるようなところで、あ、これ居酒屋さんじゃないじゃないのかなと思ったんですけど、まあ、で、目の前でその6人掛けテーブルでもう、鍋作って、男が、男さん女にぐらいで、鍋やってたんで、あ、これ貸し切りですかと思って聞いたら、いや、全然そんなことないんで大丈夫ですよって言うから、あ、大丈夫かと思って、まあ、いいやと思って。で、奥の方のカウンター席に自分が行って、で、座って、じゃあまずビール売ってて、注文して、さーって今日のメニューはっつったらメニューがない店だったんですよね。おっと、これは、 これはどうしたもんかと思って、まあまあまあ、ビールとお通し来て飲んでて、って、次の日ってどうしたもんかなと思って、向こうは向こうでね、あの鍋食べながら盛り上がってて、どうしたもんかなと思ってて、その鍋食べてる女性の方がですね、あ、よかったら混ざりませんかって誘ってくれたんですよ。ああ、すいませんすいませんって、どうぞどうぞどうぞって鍋よそってくれてくれたんで、もうそのまま、あ、まあまあいいかなと思って食べてたら、なんかあの会社か何かの集まりですかってその鍋やってる方に聞いたら、いやいや全然全然全然バラバラで、あのここのあのお店にゆかりのある人たちだけで、あのちょうどクリスマス前だった18日ぐらいだったんだけど、なんかクリスマスパーティーしようっていうことになって盛り上がって日付決めたのが今日だったんですよって、まあその日がちょうどみんなの都合が良かったみたいな話で、うん、それでなんかワインとか持ち寄ってここで鍋して盛り上がってたんですよつって、へえなるほどねっていう話で、にしてもこの店メニューがないなと思ってでまああのその時にあの話してて、でまああの、
うんうん、
これどうすっかなと思ったら、そこのねあのマスターっていうかおばあちゃんがやってる店だったんですよね。うん、もう80歳ぐらいかな、あのね、うん、孫がもう20代って言ったから相当なんですけれども、うん、そこのおばあちゃんがね、うん、刺身行くかいって言うから、あ、じゃあいただきますって言ったら、さっとあのね、まあマグロの刺身みたいなのが出てきて、まあ普通にちゃんと切ってあるやつってね、居酒屋メニューである感じで、あ、うまいですねって、美味しい美味しいって食ってて、まあその後なんかあの山菜とかいろいろ出してくれて、それ食べてたんですけどね、にしてもメニューがないよなと思って、たらまあまあもちろんアルコールが入ってきて、その、うん、よかったらこっちで一緒に盛り上がりませんかって誘われたから、その鍋をみんなでこうつまみながらこうあーだこーだ喋ってたら、本当に皆さん天でバラバラでね、うん、なんかあの医者の先生とあと不動産屋の人とか、あとは
うん
で女の人はね結構キャリアウーマンでね、あのすごい出張いっぱいする方で、うん、なるほどねと思って話聞いてたんですけどね、まあまあまあそんなバラバラでもそのおばあちゃんの人柄で集まるお店だったんですけどね、ただまああの、うん、感情がねすごくいい加減だったんで、あの結構ワインとか飲んだんですけど、まああのワインを入れてる人ボトル入れてる人が別だったりして、まああのそのなんとなく感覚で、うん、今日は3000円とかで終わる感じで、え、こんだけ食って3000なのと思って
あるある、
うん、安いなぁと思ってね、うん、
ある
うん、そこはね今の行きつけですね、ビール3本で止めれば3000でいくなって、うん、でそこで日本酒2本入れたら4000円で、あの看板まで粘れば5000円かなっていうレベルですね、うん、だいたい5000円で止まってくれるんで、うん、あとはあの向こうにあのお釣りがないとツケが効くというすごいスタイルです。あ、今日も飲んだわーって、あ、じゃああのね、ねお母さんこれじゃあ1万円からでダーンって、あ、今日お釣りないからツケでいいわとか言って、え、そんないいのっていいのっつって、どうせ来てくれるでしょって言って、あ、まあまあ行くけどさということで、うん、次に行かざるを得ないみたいな店がね、もうそこがまあ大好きですね今、うん、そこのね、
あ
の、うん、あるけど普通だったらぼったくり感がすごい出てますからね、うん。
でもあるよそういう店よく、うんうん、東京もよ。
そういう店、うん、あーって言って、でもメニューのない店怖いからそこのねあのお母さんに言ってたんですよね、せめてあの豚汁定食780円だけでも書いといてっつって定食いくらって書いといてくれたら安心するから、まずそれ頼むからっつって、いやーっつって、
うん
うん、なんか深夜食堂って知ってます、ちなみにドラマで、うん、あれってそんな、そうでしょ、あの豚汁定食しか書いてないけど言ってくれたら、作れるもんだったら何でも作るでっていう感じじゃないですか、うん、 そうそうそうそうそう。そういう、でも、この店もそんな感じでしょって言ったら作るで、作りますで、みたいな感じでしょって言うから。せめて、日替わり定食でもいいから定食いくらって書いていてくれたら助かるっていう話をしてて。だいたい、まあ、そこの店ね、まあ、すごくて行った時にね、何があるのかなって言ったら、今日は煮付けあるから、つって赤尾の煮付けとか出してくれて、うまいっつって。うん、今日ね、セリ鍋やったんだよって言われて、雑炊食うかいとか言われて、もう他のお客さんがやったセリ鍋の、雑炊で、つって、雑炊できるよって言ったら、もう全然それでいいや、つって。まあ、潔癖症の人はちょっときついかなと思うけど、全然うちはその辺気にしないから。いや、うまいっつって。セリ鍋雑炊うまいっすわ、つって。セリ鍋のうどんかな、雑炊じゃなくてうどんかな、うどん作ってもらったんだ。うん。うん、家庭料理っちゃ家庭料理かなと思うんですけど。
まあ、でも、あるよ。
うん。うん。なかなかね、そういう本当古い、こう、店だなっていうのがあってね。もう、そこがね、すごく行きつけよ。も
う、うん、でもある、
ある、うん、なかなかね、やっぱり生き残ってる感はあるなと思いましたね。周りにちょっと居酒屋がなかあるはあるんですけど、うん、こじゃれてるやつよりも全然もうなんかね、そこのね、なんかいやらしい話だけど、建物もね自前だから。そこは、まあ、もうほとんど趣味みたいな感じで、年金ももらってるし、あ、年金ないっつってたな、そのおばあさん。年金ないからちょっと自分で稼いでるんだとは言ってたけど、うん。ただ、まあ、商売してるから、もうすごくね、ピンピンしてるし、話してるからしっかりしてるからね、うん。働くってのはやっぱいいんだなと思ってね、うん。あと何年持つか分かんないから、ちょっと行かないとなと思って。うん、
元気やね、
いや、頭が下がるよ、本当にもう。猛力全然してないし。悩みはね、孫の就職がね、とか言ってたから。やっぱ孫の代までちょっと考えるんだと思って。なかなか。その店がちょっと強烈なインパクトを残したなっていう感じで。いやいやいや、でもまあそういう昭和レトロなところってね、そうそうないなと思ってて。
いやー、でもね、探すとありますよ。
なんか一周回ってなんか新しい感がしますね、もう。なんていうかね、前に今流行りのシェアハウスとかね、ゲストハウスとか民泊っていうのが今ちょっと出てきてますけど、まあそれに総じてトラブルってありますけど、その一世代前にはユースホステルっていう泊まり方がありましてね、
あります。
それで行くとあれですかね、まず寝るところってのは二段ベッドで、一部屋に4人ぐらい入って、それで寝る。当然男女は別っていう感じのところで、で、まぁ、食べるところは、食堂があって、そこがまぁ、談話室みたいな感じであって、まぁ、そこはまぁ、だいたい24時間空いてて、で、そこで、だらだらと酒を買って飲みながら、話すみたいな感じができるって宿が、これもうちもオートバイツーリングガンガンやってた時ですから20年ぐらい前にあったんですけど、まあ今でいう民泊チックではあったなと思って、今になってみれば逆に新しくなってんのかなと、ゲストハウス的な、ゲストハウスはもう住む感じでしたっけね、今でいうテラスハウス的なものになるから、
そうやね、こうやったと、
高野山の宿坊もそんな感じになるんでしたっけ？
やりた宿坊はね、もうちょっと旅館に近い。
まあ本当に雑魚寝みたいなのっ ていうのはあるんでしたっけ、本当に座禅タイプ。
高野山内はないですね、みんなホテルっぽい。
いやまあさすがにお金取る以上そうなりますわな。本当に。なんだったら。
結構ね、中にバスというかあれだとか、うん、そういう高級家具を使ってるところもあるし、あの、山内で唯一あるゲストハウスも、やっぱり寝るとことか個室ですね、普通にね。
前にね、行ってたな、あの、あれ、あの、関根勤さんが行ってたんですけど、多分ご存知ないと思うんですけど、悪魔の毒毒モンスターシリーズを撮ってる監督さんがいてね、外人で。まあ、悪魔の毒毒モンスターっていうのは、清和な、清和な、高校生男子か大学生の子が、不良に、めっちゃガタイのいい不良とかにめっちゃいじめられてて、で、いじめがエスカレートして、最終的にあの、工場のね、かなり危険な廃液をぶっかけられて、あの、全身がドロドロに溶けるんだけど、あの、超パワーを持ったミュータントに生まれ変わって、その不良たちをぶちのめすっていう、シリーズなんですよね。悪魔の毒毒モンスターとなって。で、で、確かその、両親が日系人で毒毒モンスターが帰郷するっていう話を取りに行った時に、その帰郷先が日本だったんで、関根勤はその映画のシリーズの大ファンだったから、ぜひとも、日本でロケするんだったら出してくれっつったら、いや出しますよって言ったけど、その監督っていうのが、くっそ安い値段で、映画を撮る天才だったから、ロケするんだけど、宿泊費とか払いたくないっていう人だったんで、もうこれもむちゃくちゃな話なんだけど、なんかそこでどっから聞いたか、日本のお寺はタダで泊まれるらしいっていう話を聞いて、なんか外国人で映画撮りたいんですけど、泊まるところがありません。なんとかご協力してください、みたいなことを、話したら、なんかお堂に泊めてくれるっていう既得なお寺さんがあって、なんかそこのお堂に泊まって、出演者とか全員雑魚寝して撮ったって話がありましたね。関根勤。
あれ
だ、
地方に。
地方によってはそういう感じでやってるって聞いて。あるっちゃあるけどな、それをやるかと思ってびっくりしたっていうのがあったね。
そうやね、ドクドクモンスターって、ひょっとしたらハンドルネーム、ドクハントさんってそっから来たんですか？
いや、それは違います。いや、僕はね、お土産のセンスがなくてね、毒ばっかり買ってくる人間だからつって、じゃあ、毒カリウドで、それで毒ハンターで行きましょう、つって、いう話をしてて、それで、あれでしたね。決まりましたけど、毒毒モンスターとは、残念ながら関係ございませんっていうところですけど。
はいはい。毒ハンターって言えば、ハンドルネームで。
いや、ね、メアド取るときもね、誰にも被んないんで楽ですよ。ID 取るときも。
まあ私のハンティングノックみたいなもんよね。
そうですね。だから、全然あれですね、被らないということで。いや、そんな流れでね。まあそれで言ってましたね、関根勤さん。そんな感じでね、やって、関根勤もその映画に出て完成したんですけど、当然ギャラは振り込まれなかったっつって。パッケージ関根勤も映ってるけどギャラはなかったっつって書いてあって、すげえ面白かったなっつって、いやでもまあそのね、関根勤さんの話を読んだだけで僕は別に独特モンスターまだ見てないんですけどね、あらすじとあれだけ見て、深くは語れないんですけど、なんかまぶたの母を追い求めてって日本に来る話が独特モンスターシリーズにあるらしいんで、見ていただければと思いますんで、それで関根勤さん出てますんで、おすすめですということで。
何の話よね。
何の話なんでしょうねっていう話なんですけど。まあまあまあまあ、話を戻すというか、かなり脱線してますけどね。うん。まあ、
なんか。何の話よ、
いやいや、まああの、割とね、昭和ベースのものってのが意外と、なんかね、こう、見直されてるんじゃないかなっていうので。まあ、今見ると衝撃映像でしたけど、昔歌声喫茶みたいなものがありましたからね。
ありましたね。
うん。なんかはね、喫茶店でみんな歌ってるっていうね、なんか、なんだろうこれって思ったけど、なんか白黒画像で見たことありますけどね。いやでも、
あるね、クラシックみたいなすごいよね。
まあ今、まあ合唱っていうかね、まあ、ママさんコーラスとかは、だとね、すごいあるし、まあ、ああいう人たちって結構発表の場を求めてるからね、なんかね、地方のね、女子プロレス工業とかそことね、うまく連携してたりするから、プロレス工業するときに、前座でその人たち出すからね、びっくりしたことあるよ。コーラスの発表とか。
ほんま、おもろいね。
うん。だって音響もあるし、ステージっぽいものもあるからね。うん。うん。リングで歌ったりしてましたよ。おーっつって。ああ、確かにね、発表の場としてはありなのかと思って。うん。
ほんま、そうだ。昨日、和歌山県内の岩根の、カラオケ店に1月2日から行った話をね、したけど、そこの、一緒に行った方がね、昔、数年前かに、大屋さん会館でアイスのライブが行われた際に、アイスの前座で太鼓叩いたって言ってたもん。えらい、えらい話やね。
アイスの前座で太鼓叩いた。ああ、すごいな
すごい話やね。
谷村新司の前で叩いたわけだ。
うん、まあ、全然やからね、なんか太鼓叩いて、さあ、アリスさんの登場、アリスさんの登場ですって言って、さーっと吐けてきて、ね、アリス登場したんやねんか。その後。
まあ、プロレスの入場だったら、チャーチャーってこうやって、だった時に、こう、太鼓とか鳴らしてる。で、その後、わーって入ってくる手前みたいな感じやったかな。本当に全然で、やったのかは謎ですけど。
まあ、そんな感じだったのかね。
いや、すごいな。
しかし、高野山会館、あんな高野山会館にアリスが来たっていうのが、まあ、衝撃やわ、私は、ほんまに。信じられへ
ん。いや、まあ結構ね、アーティストさんもなんかね、食ってかなきゃいけないからいろいろ回ってる部分もあるし、テレビで見ない方は結構地方回ってたりしますけどしね、
そうやね。
まあ山下達郎も来ますし、この前仙台にも、スカパラ来てました、東京、何でしたっけ、スカ。いや。
でもね、先ほどおっしゃったね、昭和レトロの、そのメニューのない飲み屋さんってありますわ、結構東京にもよくあって、ね、せんべろと言って、1000円でベラベラに酔える店っていうのがネットで結構、持ち出されてよって、で、そのネットの記事を見てね、行きましたよ、私、一回。
なるほど。
小岩にね、東京に小岩っていう下町あるんですわ。小岩に行きましたわ。小岩の桜に行きましたわ。
桜。それはどういう店なんですか、ちなみに。
ちょっと。立ち飲み屋さんでね。立ち飲み屋さんで、おつまみを、取るとき、取るときに買うんですわ。前払いでね。
はい。
現金交換でね、買うんですわ。それで、そのつまみが、やっぱり100円とか300円とか、そういうんやから、1000円でベロベロに酔いますみたいな、立ち飲み屋さん。まずお店に入っていった時の、第一声が、お帰りなんですわ。どんな人が入って。このぐらいやねん。なんか10年前から知り合いやったみたいな感じっていう、コンタクト
やって。あ、でも、昔あったな、なんか入ってきた時にお帰りっていうところ。なんか うちもユースホステルでも、ユースホステルの挨拶そうだったかな、お帰りなさいませだって、出るとき行ってらっしゃいませだったと思ったな。うん。なんかそういうの決まってたような気がする。それも昭和感が溢れるなと思って。うん。平成に入っても28年で昭和感って言ったらすごい話ですけどね、もう。うちの子供とか形もないからって
、うん、やっぱりその一人で行っても、うん、子供もなく、うん、10年前から友達やったみたいな人たちが温かく迎え入れてくれて、うん、アットホームでみたいなのもやったってありました結構。
うん、そうですよね。まあ今で言うと何ですかね。まあ、つながり。まあ、なんだろうね。ツイッターとかあれで、ね、SNS とかでつながり感はあるけれども、まあ、実際にこうね、つながる感ですね。まあ、なんでしょうね。イメージで言うと、大五郎の宣伝みたいなやつですね。昔の友は今の友つって、肩組んでこう、歌う感じの。ああいう感じのつながり感ですね。まあ確かに。
うん。すごいよ。一人で行っても、初対面の人なのに友達感があるっていうか、すごい家族
感。うん。まあ難しいですよね。どこ、うん、それが慣れ慣れしいよなっていう感じで、感じちゃうとちょっと嫌な感じになりますけど、フランクにいろいろこうね、いろいろ話してくれるとか、言うといい店かなと思いますからね。なんかまあさじ加減ですよね。こっちがどの程度まで踏み込んでいいのか、こうね、まあなんか向こうにいるお客さんの方もその辺も気遣ってくれて、なんかこっちもある程度はできればいい店いい感じのねなりますけど、あんまり慣れ慣れしくやってね、なんか怒り出されても困るしなっていうのもありますからね。なかなかさじ加減が難しいところですよね。そのいい店になるかどうかっていうのが、
なんかそのなんでいいよ。
まあ確かに飲む感じでね、話盛り上がれたらすごくいいなとは思いますけどね。
みんな大半の人がその店は一人で来て、それやっぱり社交しに来るというか、その友達を作りに来るであったりとか、話しに来るんだよ、みんなね。
まあ、友達作るじゃなくて、さっきの表現良かったな、社交しに来るっていうのはいいな。うちもそんな感じですよね、別に。そこまでプライベートでうんぬんっていうのは、特にはしたくないんですけど、もう会ってすぐメールアドレス交換して、LINE も交換して、みたいな、こう、ガチガチっていうのは特に求めてないんで。その行って、なんかこういう話、だらっと話して帰る感が一番好きですけどね。そこでまあネタになる話でもいただければすごく嬉しいみたいな流れでやってますけど。そういう感ですね。まあ、そういうのなんでしょうね。まあ、SNS とかだとね、なんか、そういうさらっとした感じっていうのは、やっぱツイッターやってるとそういうさらっとした感があっていいなと思うんですけどね。だらっと。自分のだらっと考えて面白かった時に面白かったよっつって、返して、いや、どうもありがとうみたいな感があって、ツイッターはその、なんだろうね、社交感があって好きだなと思うし。他はそんなに友達申請とか、LINE とかこの、一対一でこう返したりとかはもうめんどくさいんで、それはちょっとなっていうのはありますけどね。
SNS の方が楽なんやね。
Twitter みたいなのもいつでも捨てれるアドレス感で、その、だらっと絡むのは好きですけどね、うちは。なんかFacebook とかあっちの方だと、そう、がっつり行かないといけないから、ちょっとその辺はなっていうのは。
面倒くさいわね、あれね、がっつり行かなくて。
がっつり行かないといけないし、向こうの出した話にもこうね、LINE とか既読未読つくからね、それでなんか、言ってたのなんかまあ、帰りのね、まあ、さらっと、ね、電車乗っててコンビニ挟んだけど、LINE の、終わらせ方がわからないっていうのは皆さん言ってますけどね。
あれって LINE ってさ、だんだんこう、 文章が短くなってきたり、挙句に2つの合成になってきたら、終わりが浅いんだよね。
うん、うちの奥さんとかのトークスタンプ、トークスタンプだからもうスタンプで切っていいのかなと思う。どうなんだろうと思いますけどね。
なるほど。スタンプ、なるほど。それは分かりづらいな。
分かりづらいぞって思って。いやいや、うん、まあなんだろうね。LINE とかだったら、うちはここで切ったよねっていうことで、これでここで切っていいよねっていう自分で判断したところで切りますからね。じゃあどうもでやったら、向こうで何かはいどうもって言ったら、もうそこでわしゃい、はい、終わりだっつった。うん。了承したらそれで終わりだと。いう感じで。
はっきりと、いや、風呂入るんでとか寝ますとか言ってくれる人はええけど、
うん、
私なんてよく返事しないで寝落ちすることありますわ。
それは辛いぞ。
分からへんね、よくね。
うん。うちも、まあ、だいぶ前しか通話しながら寝てた時は、うん、かこっつって。ね、話しながら寝る人初めて見たって、うちの奥さんにも言われたことあるけど。いや、なんて寝ようときは。
うん。かこっつって。通話しながら寝ることあるわ。
うん。
はーって。
うん。まあ、ネットラジオ界隈では、それはゾンビ化っていう話ですからね。言ってますね。うん。だからゾンビになったら殺してくれっつって。三人ツアーとかして、ゾンビになったら殺してくれっつって、頭を打ち抜いて終わらせてくれっていうのはね、言ってましたけどね。いやいやいや。まあね、そんな話がありましたけど。でもまあ、うん。あとはツイッターとかだったらお互い2、3個と言って、最後会話の後にいいねってつけたら、うちの中のルールとして、まあそこで会話、よし、オッケーオッケー、はいはい、つって。消えますけどね。うん。あとは、まあ、SNS で、ね。うん。うん。はいはい。
さちょうどさ、レトロな飲み屋さんの話を思い出したんやけど。
ああ、はい、どうぞどうぞ。うん。
先日くらいの猛暑にね、
うん。
うん。ラーメン、北海道ラーメンのお店がありまして。
お、はい。
ラーメンなんやけど、うん、要は、メニューもね、出してるんやけど、ちゃんと。メニューっていうか、その壁張りで、その、醤油ラーメン500円って言って、やっぱり明示化してるんやけど、
うん、
裏メニューやないけど、その、表向きはラーメン店として営業しとって、うん、まあ、カップルとか夫婦とか、一軒さんの客が入ってくると、こう、かしこまって接客して、ある程度ラーメン出すんやけど、うん、実は裏メニューやないけど、その、常連メニューというか、まあ、常連、さんにとっては暗黙の了解で、飲み屋さんになってるんや、そこは。ザクハントさんのところの80時代のおばあさんのお店みたいに、これも炒め食うかとかって言ってくれるんですわ、なんとかかんとか。
あ、はいはいはい。
それで言ってくれたら、あ、それは、うん、食べますとか言うたら作ってくれる感じで、それやお会計は、お会計になるまで分からへん感じやね。
まあ、ね、載ってないメニューがバンバン出てくるという店ですね。
そうそう、載ってないメニューが出てくるから、要は、それやったら、80代のおばさんのお店みたいなシステムやね、これもね。
なるほどね。載ってないメニューもなかなか怖いし、その会計も怖いですけどね。
だけど、そのおじさんが、ちょっと細かくて、100円単位の人数で計算してる
んで。ああ、100円単位、ああ。
なんか、
うん。
数百円単位まで、その足して計算してる感があるから、そこまで、アバウトがないよね。
なるほどね。
だけど、そこはそう。昭和レトロ感
は。昭和レトロ感。まあ要は、ここまで行って、ちょっと中間まとめしますと、昭和レトロっていうのは、一つ言うと、結構、あれですね、会計がいい加減という。
そうそう。
ところと、あとは、人によっては満足度が非常に高いと、この2点ですね。
で、載ってないメニューがある。
載ってないメニューがあると。 迷路会計ではないと。迷路会計という言葉ができる発端ですね。考えてみたら迷路会計、迷路じゃない会計があるから迷路会計っていう言葉が存在するんでしょうね。うん。迷路会計ってね、まあこれもだいぶ死後になってきたとは思うけど、考えてみたらそうですよね。そういう店が多分ね、デファクトスタンダードってやつだったから、迷路会計っていうのが、結構あの新鮮に移ってそこが流行ったっていう歴史があって、今またそこの時代にこうね、ドラマの深夜食堂といい、そういうのが出てきてるから、うん、戻りつつあるのかなと思って、うん、じゃああれですね、あのこの新世紀のトレンドは不明瞭会計来ますかね。
アウトさとかその常連結束感はすごいよね。知らん人ですぐ友達
やもん
ね。
うん。
その場だけ。
そうそうそうそう。うん、まあ、そこでね、あの、そういう感になるけど、そこまで慣れ慣れしくなくて、なんか、うぅ、なんだよ、お前もう飲めよ、飲めよ、うぅっていう感じの慣れ慣れしさじゃなければ、そういうフランクさ、それはフランクとは言う、フランクじゃなくて慣れ慣れしいだろうっていう話ですけどね。うん。いやいやいや。うん。いやー、どうぞどうぞって、あの、こなんか入ったって、いやいや、こんな店来てもらって皆さんありがとうございます。常連客がみんなこう、頭を下げる感で。初めてですかって、初めてです。みたいな話をして。うん。
なんか、おもろいね。
うん。うちもその店でね、あの、一つあるエピソードとしたらね、なんかあの、あれでしたね、あの、そこの店でね、あの、行ったらあの、客いなかったんですよ。たまたまその時、お母さんと二人で。うん、うん。うわーつって。うわ、びっくりしたって、こうガチャッと開けて、どうもーつって入ったら、うわ、びっくりしたとか言われて。いやいやいや、あ、どうぞどうぞ。いやいやいや、しんどかったら帰りますよって言ったら、いやいやいや、いいよいいよ、全然いい。なんでだよ、ピンピンしてるからつって。いやいや、今もうね、今日お客さん来てないからもうダラッとしてたんですけど、つってたんよね、みたいなこと言ったから。ああ、じゃあ、全然全然つって。まあそこでね、あの、ね、そのお母さんと二人で飲んでたんですけどね、いやー、あれでね、つって、いいんだから、煮付けあるから食うよ、食うかいっつって、あー、じゃあ煮付けもらいますわ、つって食いながら、行って、食べ終わったあたりで、煮付けまた食うかいっつって、うわ、いっぱいあるね、つって。あ、じゃあ、まあ、煮付けなんか全然、あの、作れないし食わないから、もう二つ目もらうわ、つって、赤尾の煮付け二つもらって。
わかる、
うん。
流される。
流されるに。うん。煮付け二つ目。煮付け二つ目食ってたんですけどね。まあ。うん。そしたらね、あれでしたね、あの、カップルさんがいらっしゃいましてね、びっくりしたんですけどね。うん。で、まあ、その方っていうのが、まあ、近所に引っ越してきて、ちょっと飲み屋さんないかなと思って、来たんですよ、みたいなこと言ってて。ああ、そうっすか、つって。で、うち見て、すごい、こう、お母さんと二人で飲んでたから、常連さんですかみたいなこと言われて、いやいやいや、こんなんしてますけど、二回目ですよ、今日は、つって。みたいなことを話してね、言ってたんですけどね。まあ。まあ、その、ね、そのフランク感っていうか、あれですけど、まあ。実のところ、うちもね、12月に、の頭に引っ越してきたばっかりで、ここ新しいんですけど、つって、いう話をして、まあ、いろいろ話してたらね、実はって言って、うん、うちらの、なんか、今同棲しだしたんですよっていう話してて、へーって、うん。なんで、あれですね、女の人がなんか、リハビリの施設で、バリバリやってて、で、男の人が、ちょっと夜勤で工場行ったりするんで、結構ね、あれ、一人にすることが多くて、暇だったら飲みに来てもらっていいよっていう話で居酒屋探してるみたいなことを言ってたんですよね、二人で来てて。ああ、なるほどね、つって。うん。
うん。
で、まぁ、あれですね、じゃあ結婚生活の極意は何かみたいな話で、一応結婚してるからっていう話してたら、それは男側が無限に妥協することだよっていう話をしてたんですよ。 もう、全然多分知らないと思うんですけど、仮面ライダー W という特撮番組にね、ユートピアドーパントという敵が出てくるんですけども、その人のように広い心を持ちましょうと。まあ、うちはその人のモノマネでよくやるんですけれども、掃除をしないとか、これも許しますと。奥さんがね、お掃除をしない、許しますと。料理もしない、それも許しますと。で、なんですかね、うちの奥さんは潔癖症入ってるから、トイレの洗剤のことについてすごい気になるから、トイレ行ったら一回手を石鹸で2回洗浄した上消毒液をつけろとか言い出すけど、まあそれも許しますと。で、ご飯を作って食べさせた後に洗い物をうちがやると。それも許しますと。うん。ただ唯一許せないのは、ご飯食べ終わった後に、ビール飲んで一服してる時にすぐ片付けしろっていうのだけは許さないと。うん。間髪。うん。晩酌のタイムを邪魔されるのだけは許さんと。ちゅうかこれやるっつってんのに、ちゅうかやってんのにって。でも間髪入れず片付けろっていうのは、それだけは許さんって言って。うん、そこまでやってるのみたいな話をしてたんですけどね、そのカップルさんに。うん、いやいやーつって、うん。そしたらね、そういう流れでね、話をしてたんですけどね。いやーでも、その時にね、一つ出てたのが、まあ、だいぶ打ち解けたかなって言ったらね、実はその、旦那さんというか、その、同棲してる男の方が、実は、うん、実はって話してきて、僕は、バツ2なんですよ、つって。いや、踏み込む気はなかったけど、重い話しちゃったな、と思って。
バツ2や。ごめんね、食いついて。
と思って。っつって。俺別にここで面白トークで終わるだけで言う。よかったのに。笑ったらあかんよね、と思ったら。そしたら女の人もなんか歓喜は待って泣き出して。でね。なんか。ね、うん、だからその、どの奥さんかわかんないけど、実は子供がいて、で、奥さんが、その、向こうの別れた奥さんが、自分は子供を会いたいのに会わせてくれないっていう愚痴を、うん、その、するんですけど、そんなこと私に言われてもどうすることもできないじゃないですかって言って。カメザメと。
彼女が泣くほどになっとるけど、肌から見て、これほど面白いもんないね。
いや、ひどいなっていうか、いや、そこまで、なんかその、面白トークで終わるだけだ、よかったのに、そんな。そんな、みたいな。うん。
何がね、重くて
か。うん。うわぁ、つって。うん、
赤いよ。
いやだからね、その女の人にね、うん、だからね、罰にのその人に言われてね、だから私どうすることもできないっつってなっから、それはね、男の人の気持ちもわかると。でも、俺は、その女の子の人に対して、俺はあなたの気持ちはもっともっとわかるよ、つって。なぜなら、私が、働きに出て初めてできた彼女と初めて、エッチなことした時に、実は私不倫してて、あなたが、ごまためなのみたいな告白をされた時の、俺はどうしたらいいんだろうっていう気持ちが、それ一緒だから。
なんで実は私不倫してて、あなたはごまためなの？なんて言うた？
ごまためですね。はい。
いや、一人駒貯めて。
いや、他に、4人男がいて、一つは不倫だったんだけど、
うん、
で、あなたが5人目だけど、あなたが一番好きみたいな告白をされて。
ああ、5番目です
。うん。正直に言ってくれて嬉しいって言ったらいいのかっていうか、もうなんちゅうか、そんな経験値たくさんないからもうどうしていいか分かんなくなったけどね。
ああ、5人多いやろ。あ、2人、可愛いというか、許されるのは2人やろ、普通。
いや、どう
2人ぐらいまで。
いや、うちは分からずにさ、なんか声をかけたから、あらかじめさ、そんな同時進行で、4本あるっていうの情報もなかったんで、
4本
?4本、ね、マルチタスクしてるとは分かんなかったね。そんなマルチタスクしてるなんか全然想像だにしなかったんで。
そんなもん。
うん。
多すぎやろ、それ。
うん。
5人
つい
て
るの、うん、うちがね、5本目のこの LINE に入っただけですからね。あ、でまあそれはうちは他に4本いるっていう情報もなかったんでね、あれなんですけどね、うん、でもまあだからその時にそんなね、前別れた奥さんの子供がって言われても私どうすることもできないっていう気持ちと、うちが5本目ですって言われた時の俺そんなこと言われてもどうすることもできないっていう気持ちは同じものだから、俺は君のことを一番分かってあげてるよって言ったら、それは絶対違うって泣きやんで、そこは絶対違う。一緒にしないでください、そんなのと、とか言われだして。
どこまでも重いカップルの女やな。
で、女の人に言われて、なんか、ゲラゲラお互い笑ったらなんか眠くなって寝ちゃったんで。まあいろいろ溜まってたんだなと思って。お母さんと二人でタクシーとこまで送ってて、じゃあお疲れって言って返したっていうのがありましたね。あ、うん。いやいや、なんかね、そんな重い話別に欲しくなかったんだけどなと思って。うん、
重いよ。
うん。
他。
いや別にね、なんかまあうん、昔からその巻き込まれ系なんで。
あ、わかる。トランプさんってさ、うん、巻き込まれ系キャラやけど、私もそうやん。
そうですね。じゃあ。まあそうですね、そろそろ45分となりましたんで、そんな巻き込まれ自慢を今度はやりたいかなと思いますけど、本日は長々と両師匠ありがとうございましたと。正月明けなんでだいぶ先が入ってるんで、ちょっと支離滅裂な感じありましたけど、今回はこの辺りで、締めたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。励みになりますので、よろしくお願いいたします。